御言葉は申命記の13章1節から11節までです。申命記13章1節から11節。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主は、あなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。その預言者あるいは夢見る者は殺されなければならない。その者はあなた方をエジプトの国から連れ出し、奴隷の家から贖い出されたあなた方の神主にあなた方を反逆させようとそそのかし、あなたの神主があなたに歩めと命じた道からあなたを迷い出させようとするからである。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちがあなたを第一とするということが時に試されます。どうか私たちはその時においても本当にあなたを大切にし、目に見えないあなたを愛し、主よ、目に見える周りの人よりも目に見えないあなたを愛するということを、どうかそのことをしっかりと実現することができますように、そのためにあなたが日々私たちにどんなに素晴らしいことをしておられるのか、その感謝を常に忘れることがありませんように。どうかこれからこの語るしもべを清めて整えてください。思い、心、体を清め、この唇を清めてください。聞く一人一人の耳を清め、思い、心、体を清めて、あなたの命をいただき尽くすことができますように。イエス様、どうかこれからをあなたが支配して導いてください。この祈りを私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて、このイスラエルの中に、カナンの地の中に人々が住んだ後にですね、主に背かせようとする者が現れた場合の、その対処をこの13章の方でモーセが命じております。要するに、あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れて、で実際に何かの印や不思議をしてみせます。でそれでその、印や不思議が実現して、でそれで、これは、何々の神のおかげだとか、ね、誠の神主以外の神、ね、まあ、世の中いろんな神々と呼ばれるものはあり、日本ではいろんなそういう神々を拝んでいるんですけども、でその何とかの神がこの印を実現した、ね、それは何か超常現象かもしれません。何か超自然的なことかもしれません。そういったものを実現してですね、でそれで、これは 何とかの神のおかげだと言って、それに使いなさいと、そういうふうにそそのかすものが、現れた場合は、どのような対処をするべきか、モーセはここで言ってるわけです。イスラエルの中に、預言者あるいは夢見る者と呼ばれる者が現れた場合、その者に従ってはなりません。いくら印不思議なことをしたとしても、 それに従ってはいけません。それもまたですね、神様がある意図を持ってそのようなことを許されているわけです。どのような意図か、それが3節に書いてあります。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るためにあなた方を試みておられるからであると。要するに皆さんの心を試すために皆さんのところにあえてですね、そういう印不思議をなす別の神に仕えさせようとする預言者やあるいは夢見る者を使わすようなことも、まあ、あるわけですね。誠の神様に聞き従っていること、これには時に忍耐が必要です。なぜなら神様は偶像の神々と違って見えないから。また、耳に声として聞くことの、通常できないわけですから、ですから見えないお方を私たちが、ね、それに使い聞き従うこと、これは忍耐が必要ですけども、でもね、印や不思議あるいは目に見える偶像、それはまあ比較的使いやすく、またそれに習っていきやすいわけですね。でも皆さんがなすべきは目で見えること、耳で、ね、それ人々の声として実際に聞くことではなく、むしろ御言葉という耳に聞こえない声に皆さんは聞き従い、そして目に見えないお方イエス様をお使いするのが皆さんの本来なすべきことです。ですから目で見える印あるいはなんか耳で聞ける具体的な何か導き、ね、あなたは、1年後にこれこれの男性とが現れるからこの人と結婚していきなさいとかですね、あの誠の神以外の名によってそういうことがなされることには皆さんをついていってはなりません。もうそのようなですね、印不思議をなす預言者あるいは夢見る者が現れたら、それは殺されなければならないと記されております。それはなぜならば、その者はあなた方をエジプトの国から連れ出し奴隷の家から贖い出されたあなた方の神主にあなた方を反逆させようとそそのかし、あなたの神主があなたに歩めと命じた道からあなたを迷い出させようとするからであるとありますね。あなた方の内からこの悪を除き去りなさいと、ね、そのようなもの、それは殺されなくてはなりません。でこの、6節以降の11節のところまででは特にその相手はですね、何か見ず知らずの人ではなく、もし本当に親しい近親者がそのような、ね、張本人になる場合についても、書かれてあります。13章6節以降です。あなたと母を同じくするあなたの兄弟あるいはあなたの息子娘またはあなたの愛妻またはあなたの無二の親友が密かにあなたをそそのかしてさあ他の神々に仕えようと言うかもしれない。これはあなたもあなたの先祖たちも知らなかった神々で地の果てから果てまであなたの近くにいるあるいはあなたから遠く離れているあなた方の周りの国々の民の神である。あなたはそういうものに同意したり耳を貸したりしてはならない。このようなものに憐れみをかけたり同情したり彼をかばったりしてはならない。必ず彼を殺さなければならない。彼を殺すにはまずあなたが彼に手を下しその後民が皆その手を下すようにしなさい。彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。彼はエジプトの地奴隷の家からあなたを連れ出したあなたの神主からあなたを迷い出させようとしたからである。イスラエルは皆 聞いて恐れ、重ねてこのような悪をあなた方のうちで行わないであろう。アーメン。ね、もし同じ兄弟姉妹、血を分けた兄弟姉妹、息子娘、あるいは愛妻がですね、あるいは無二の親友が、そのような、にそそのかした場合、ね、他の神々に仕えようと言った場合、そのような場合でも、そのものを、殺さなくてはならないと、モーセは非常に厳しい命令をここで下しております。死刑ですね。しかも、まずあなた方が彼に先に手を下して、その後に民が皆その、手を下すようにしなさい。要するに近親である者が真っ先にですね、手を下さなくてはならないわけですね。死刑、自分の近親者、愛妻であったとしても、息子娘であったとしても、自ら先に手を下して殺されなければならない。とても厳しい命令です。非常に難しいことでしょうけれども、なんでこんなに厳しいんでしょうか。なんで死刑なんでしょうか。普通死刑というと、凶悪な殺人を犯したりとか、何か、凶悪事件を起こす、そういったことで死刑ということだったら、分かるんですけども、なんでこんなに、厳しいのか。それはこれはですね、人のただ単なる殺人事件よりももっと、永遠の観点から見れば悪辣なんですよ。この他の神々にさ使えようという行為、そのそそのかしは霊の殺人です。永遠の命の殺人です。この肉体の命、それは永遠ではありません。ですから、誠の神から離れさせるということ、これはですね、この肉体の殺人よりもというよりも霊における殺人事件ということですね。でしかも、他の人々を、言いふらす。でしかもですね、簡単、結構、普通一人の人間を殺すとなると、なんかピストルを用意したりとか刃物を用意したりとか、で実際に手を下して目で見える血が流れ、人が苦しむ様を見て、人が死んでいく様を、見る、それはとても辛いものがあるんですけども、でも霊の殺人、これは そこまで大々的なことではなく、一見簡単なんですね。でちょっとあなた、あのイエス・キリストという神よりももっと なんとかなんとかの神の方が優れてるよ、こっちの方を我慢ない、ほらこんな印もできるんだよ、バーって、人殺しよりもはるかに簡単そうに見えますね。そして罪があたかもないかのように見えます。いや、罪なんです。永遠の命から引き離す罪、白い御座の裁きの前に立つとき、あの永遠の裁きの座に立つとき、一体その人は何と弁解するんでしょうね。とても弁解できるものではありません。だからこの、他の神々に向かわせるというこの罪は、だから殺人よりももっと重いわけです。だから、たとえ近親者であろうとも、自ら手を下さなくてはならないわけです。これをですね、人間的な観点で見れば、これは分かりません。しかし神様の観点、永遠の観点から見れば分かります。だって新命記でも何度も皆さん聞いてますね。主の御言葉に、主の命令に守り行い、聞き従うのであれば、幸いと祝福を受ける、パンも祝福され、ブドウも祝福され、敵に勝利して敵は逃げていく。神である主の御声に聞き従うのであれば、それを守り行うのであれば、そういう祝福を受ける。でも聞き従わず守り行わないのであれば、パンもブドウも取り上げられちゃう、飢える、敵から打ち負かされる、ですから誠の神に聞き従わないように仕向けることはですね、畑に放火をするとか、畑に火をつけるよりももっと悪どい罪であるわけです。人を殺すよりももっと悪どい、敵の手に 渡すようなものです。あのイスラエルを神様から引き離させたバラムというあの吉外預言者がありましたけれども、彼はなんで殺されたか、彼がですねまだあの自分の欲望に目がくらんで、ね、お金を手に入れたいがためにロバをけしかけてその金を手に入れに行こうとした時点では確かに主 その剣は立っていたんですけども、その時はまだ殺されませんでした。いつ殺されたか、イスラエルをそそなかして、ね、多くの人たちを神様から背けさせた後でしたね。バラムが殺され主に撃たれたのは人を永遠の滅びへと導いた結果、そのような恐ろしい裁きに遭うわけです。人をですから肉体の命を殺すよりももっと恐ろしい罪、それが霊における殺人、要するに人々を誠の神から引き離すこと、そしてそれはですね外見上、殺人事件よりもはるかに何か軽い罪であるかのような、何かもっと一般的な人がですね日常的にやってるかのような、日本ではもうテレビで毎日流れてるような、ね、今日は何々の神が、ラッキーアイテムですみたいな、ね、そういう手軽なことが行われてるんですけど、それほど手軽なことがですね実は殺人よりも重い罪であることが霊的世界においては、まあ、そういう法律、まあ、立法といいますか法則があるわけですね。私たちはですから重々注意しなくてはならないわけです。冒頭で宣言しました御言葉は、ね、イエス様の、ね、十字架にこれから私はかかろうとしている、でパリサイ派長老立法学者に渡されて殺されて3日目に私は蘇らなければならないということを示したところ、シモン・ペテロがですね、ねイエス様の、まあ最も愛された弟子といっても過言ではないペテロがいさめ始めました。イエスも引き寄せて、でそれで、ね、言うんですね、それその記事はちなみにマタイの16章の21節からのところにあります。ペテロはイエスも引き寄せていさめ始めます。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエス様はその時振り向いてペテロに言われます。とても厳しいことをイエス様が、愛されたペテロに言われます。下がれサタンと、ね、下がれサタン、ね、十二弟子の一人ペテロに対してサタン呼ばわり、ね、下がれサタンと言うんですね。なぜならあなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、ね、神のことを思わないで人のことを思う、この新明記における人々をそそまかして他の神に向かわせようとすること、それ神のことを思わないで人のことを思ってますね、その人をかばうこと、ね、その偽預言者、その終始不思議をなすものをかばうこと、これは神のことを思わない人のことを思っているわけです。人は思います、ね、殺人事件を犯したら、ああ同じ人としてあの殺された人がかわいそうだとか、盗まれて強盗された人がかわいそうだとか、ね、無理やりに、そういう性的な罪を犯させられた被害者がかわいそうだとか、人は同じ人が被害者になったのをそういうふうに思いますけども、しかし目に見えない神様が虐げられた時、人はですねあんまりかわいそうと思わないんですね。神様がかわいそうだと、ね、神様がないがしろにされている、イエス様が、ね、排除されて、イエス様が人々からのけものされて、そして人々が盛り上がっている、イエス様かわいそうだとは人はなかなか思わないものです。目に見える人間の方にですから人は向かいやすく、目に見えないイエス様、神様に対してはないがしろにしやすいんですね。イエス様はペテロにさえ下がれサタンと、ね、あなたは人のことを思わず、あ、神のことを思わず人のことを思ってる、あなたは私の邪魔するものだ。本当にこのイエス様の言葉は私たちも とに戒めを受けるべきです。それからイエス様は言われます。マタイ16章24節、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を解放するのには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。アメン、ね、人はたとえ全世界を手に入れても、ね、何とかの神をに聞き従って誠の神主を捨てて、それで全世界を手に入れたとしても、ね、誠の命永遠の命を損じるとしたら一体何の得があるでしょうね。この神様をから、ね、道を外させて他の神々に仕えさせる、これはですね、まあ、たとえその道が全世界を手に入れる道だとしてもそれは拒否するべきなんです。誠の命であるイエス様を損じてしまうからです。人はたとえ全世界を手に入れても、ね、その永遠の命が失われるとしたらそれは殺人よりももっと重い恐ろしい罪ですね。人をね、殺すこと、人を痛めつけること、それは、ね、終わりがあります、ね、首を絞める人は、まあ、1分以上首を絞めていたら、まあ、死ぬかもしれませんが、ね、永遠の滅びは永遠に続くわけです。人を永遠の地獄に突き落とすような誠の命から突き放そうとするもの、その罪は一体どれほど殺人よりも重いことでしょうか。だからモーセはここまで厳しく言ってるわけです。イエス様は言われました、ね、あの私よりも自分の父母妻子娘畑の方を愛するようであれば私にふさわしいものではないと。同じですね、今日の申命記の13章の言葉と同じです、ね、もし、あなたの母を同じくするあなたの兄弟やあるいは息子娘愛妻無意の親友が、ね、そそのかして他の神々に使いようという場合はですね、そのものの方を排除して誠の神を取らなくてはならないんです。永遠の命を保つために、これは、ね、永遠という観点を除外すればですね、とてもひどい言葉のように見えるんですけども、しかし永遠という観点に立てばひどいのはそのようなそそのかしをする方だということがわかるわけです。どうか皆さん永遠の視点に立てください。主が生きておられるというこの考えにいつも立ってください。主が生きておられるという考えがない人はですね、まあ、当然主は見ておられないわけですから、ね、密かなところで、そういう親友とかが、ね、他の神々に使いようとかいう場合、まあ、それを、まあ、多めに見て許して、でそれで、まあ、そういう風になってしまいやすいんですけども、でも私たちは、皆さんは誠の神を捨ててはなりません。まあ、もちろん今この、ね、あの違法の国において違法の生活をしている私たちがそんな、ね、あの友人が仏像を拝んでるから友人を殺すとかそういったことはできませんけれども、しかし私たちのことさら身内に関してはですね、本当に他の神々に向かうということについてはこれは厳しく対処しなくてはならないわけです。どうか皆さんはしっかりとイエス様を見据えて永遠の視点に立って、そして本当に誠に有益な永遠の命、これにこれをしっかりと勝ち取るために日々の生活を歩み、そして勝利していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このモーセの命令、 他の神々に仕えようとするということについては、たとえ自分の身内であったとしても厳しい措置を取りなさいと、ここを読みますに、本当に違法の国において違法人として生活している私たちには、なんでこんな厳しい命令があるのかと思いがちですけれども、しかし永遠の観点に立てば、この誠の神からそそのかすということほどひどい罪はないこと、殺人よりも重い罪であることを見ます。どうかしよう、私たちは永遠の視点にいつも立って、そして永遠の視点からいつでも物事を見ることができますように。そして友人知人に対してイエス・キリストを述べ伝えて、恐れることなく多くの人々を永遠の命へと導き取り戻すことができる私たちでありますように。そして私たちの身内に対して、信仰の仲間に対しては、日々互いに教え合い戒め合って、そのようなものが出ないように、またそのようなものが出たらしっかりと御言葉を持って悟し、教え訓戒して立ち返らせることができますように。ですよ、どうか助け導いてください。今日この重要なことを教えてくださったことに感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。